お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはゴルゴタでのイエス様の死、ヨセフの墓への埋葬、その2、イエス様のよみがえり。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書19章17節から42節と20章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書19章の学びを続けていますが、ヨハネ19章の17節から18節。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われる、に出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にして出会った。ヨハネは十字架刑の様子を具体的には記していません。その場所のことは書いていますが、詳細はほとんどありません。1882年にエルサレムの近くに住んだイギリスのゴードン将軍は、エルサレムの町囲みの中のゴルゴタとされている場所に満足することなく、町囲みの外の岩だらけのドクロのような形のところをゴードンのカルバリと呼びました。おそらくそこが実際のゴルゴタであると思います。罪のための捧げ物は、そのすべてが宿営の外の清い場所に持って行かれたことを覚えておられるでしょうか。そのことが、レビ記の4章の12節に書かれています。その大牛の全部を宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼くこと。これは灰捨て場で焼かなければならない。主イエスはご自分に関する予言を成就されただけでなく、同時に旧約聖書の型をも成就されます。私たちの罪のための生贄である主イエス・キリストは町の外に連れて行かれたのです。ヘブル人への手紙の著者は、主が門の外で苦しみを受けられたという事実を強調しています。ヘブル人への手紙13章の12節には次のように書かれています。ですからイエスも、ご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ヨハネ19章に戻りますが、19節。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。他の福音書とヨハネの福音書は違う目的のために書かれています。十字架について書いてあることのすべてを知るためには、これら4つの福音書を全部一緒に考慮する必要があります。20節から22節。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。罪状書きは宗教の言語であるヘブル語で書かれていました。そしてその当時の文化と教育の言語であるギリシャ語でも書かれており、さらに法と秩序の言語であったラテン語でも書かれていました。 ですから罪状書きは、主がすべてのために死なれたことがわかるように、世界中に向けて書かれていました。まさしく主の十字架は、世界中に述べ伝えられるべき福音であって、これこそ世界の希望なのです。23節から24節。さて、兵士たちは、イエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。どの福音記者もキリストの死を説明してはいません。十字架と十字架刑について私たちから隠されていることがあります。神様は詳細の多くにはベールをかけておられます。暗闇が血を覆ったので人々は見ることができませんでした。まず第一に、神様はただ私たちの無用の好奇心を満足させるためだけに、ゾッとするような詳細を知らせることはなさいません。第二に、そこでは父と御子の間での取引が行われたのです。私たちには理解することのできない世の罪のための取引でした。私たちにできる唯一のことは、キリストの十字架上での死を通して、私たちのものとされた許しを信仰によって受け入れることだけです。それこそが、私たちがその暗闇を見通すことのできる唯一の方法です。見たところ、主の衣服は田舎風でしたが、良質のものでした。誰かが主のために作ったものだったと思います。兵士たちはそれを取るためにくじを引きました。十字架の足元でサイコロを投げたのです。このローマ人たちは知りませんが、彼らは聖書を成就しているのです。詩編22編の18節には次のように書かれています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。ヨハネ19章に戻りますが、25節から27節。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻のマリアと、マグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます、と言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。イエス様はヨハネ2章のカナの婚礼の時とちょうど同じように、マリアを女の方と呼ばれます。主は死なれ、栄光をお受けにならなければなりません。そして主と主の母との関係は断たれなければなりません。私たちにとってと同じように、彼女にとっても、主は栄華されたキリストでなければならないのです。そして主のよみがえりが、彼女の汚名を永遠に晴らすのです。こうして彼女の評判の正しさが立証されます。でも彼女も、他のすべての信者が来るように、信仰によってキリストに来なければなりません。主は、世の罪のために死のうとしておられましたが、彼女をないがしろにはなされませんでした。マリアが主のよみがえりの後、2階の部屋で弟子たちと一緒に祈っていることがわかっています。そのことが使徒行伝の一章の14節に書かれています。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ、祈りに専念していた。その後、彼女は重要な場面から消えてしまいます。 主イエスがヨハネに頼まれたように、彼女が生きている間は、ヨハネが彼女を自分の家に引き取って世話をしたのだと思います。ヨハネ19章に戻りますが、28節から30節。この後イエスは、すべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は乾く、と言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは、水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了した、と言われた。そして頭を垂れて、霊をお渡しになった。ヨハネは注意深く聖書が成就していることを私たちに示しています。旧約聖書に特に十字架刑のことを考慮した章がいくつかあります。詩編22編、創世記22章、イザヤ書53章、レビ記16章がそれにあたります。主が十字架にかけられている間に28の予言が成就しました。私は乾くというのは詩編69編の21節の成就です。そこには次のように書かれています。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。また主イエスは完了したと言われましたが、一体何が完了したのでしょうか。それは、あなたと私の贖いが完了したのです。父なる神様への報告の中で、主はかつて次のように言われました。ヨハネ17章の4節。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上で、あなたの栄光を表しました。ヨハネ19章の31節から37節。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。彼の骨は一つも砕かれないというのは、詩編34編の20節の予言です。また、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからであるという予言は、その成就をまだ待っているところです。それはゼカリア書の12章の10節に予言されています。彼らは自分たちが突き刺した者を、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。主は十字架の上でローマ兵に突き刺されました。確かにその部分は成就しましたが、ゼカリアは主が再び来られること、そして主が来られるとき、彼らが自分たちが突き刺した方を見、主のために嘆くと言っています。私たちはここで偉大な歴史的な事実を取り扱っています。パウロは私たちのためにその事実を定義します。第一コリント15章の3節から4節には、主イエスの死と復活という歴史的な事実について次のように書かれています。 私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。これらは福音の中心的事実です。私たちの救いは、これらの事実とイエス・キリストのご人格に対する私たちの関係に基づいています。あなたは、主があなたの身代わりに贖いの死を死なれたことを信じておられるでしょうか。ヨハネ19章に戻りますが、38節から40節。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフが、イエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に雨布で巻いた。イエス様の遺体を片付けた二人の人たちはどちらも著名な人物でした。アリマタヤのヨセフは金持ちで、ニコデモは前に夜イエス様のところにやってきたユダヤ人の指導者です。彼らはどちらも秘密の信者でしたが、主の弟子たちがみんな羊のように散らされて隠れてしまった今、初めて公に出てきています。イスラエルの子らはエジプトに住んでいたので、エジプト人たちが使う死体に香料や香油を詰めて保存する方法は、イスラエル人が完成したと信じている人たちもいます。旧約聖書と新約聖書の神様の子供は、体がもう一度蘇るといつでも信じてきました。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものに蘇るのです。弱いもので巻かれ、力に蘇るのです。それは栄華された体です。そういうわけで、神様の子供は遺体に敬意を払い、大切にしました。習慣ではだいたい体の重さの半分の香料を使いました。ですから、主イエスは90キロぐらいだったと推測できます。遺体にはもつ薬とアロエが塗り込まれ、そして雨布の包帯で巻かれました。それによって封をし、空気が触れないようにしたのです。指先から始め、すべての指をそのように巻き、そして手、腕、それから体全体を巻きました。言い換えれば、彼らは主イエスの遺体をミイラのようにぐるぐるに巻いたのです。今ヨハネは特に彼らが香料を使って遺体を雨布で巻いたことに触れています。なぜならこれは彼にとってとても大切な説明だからです。よみがえりの朝にヨハネが雨布がそこに置いてあって体がなかったのを見たとき、彼はよみがえりが起こったことを理解し信じました。41節から42節。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。杉越が間近だったので彼らは急がなければならず、見たところ彼らは遺体の保存の全工程を完全に終えることができなかったようです。このことでなぜ婦人たちがさらに香料を買って、主の遺体の世話をするために、祭りの次の日に来ようと計画していたかの説明がつきます。さて、ヨハネによる福音書の20章に入りたいと思いますが、この章はヨハネの福音書に記録されているよみがえりの章です。イエス・キリストのよみがえりは、キリスト教信仰のまさに命です。今日、神学書、教会の賛美歌、説教、 すべてがキリストの死に多くを割いていますが、キリストのよみがえりに注目するのはイースターの時だけです。ペンテコストに始まる新約聖書の説教のテーマは、イエス・キリストのよみがえりだということに注目しなければなりません。それではヨハネ20章の本文に入りたいと思いますが、一節。さて、週の初めの日に、マグダラのマリアは朝早く、まだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。週の初めの日、つまり日曜日にマグダラのマリアは墓にやってきました。いつ安息日が変わったのでしょうか。主は安息日の間は死んでおられ、日曜日に生き返られたのです。その日からずっと信者は、週の初めの日に集まってきました。このよみがえりの朝に起こった出来事の順番を頭に入れておくことは助けになります。マギー博士はその順番をスコフィールド・レファレンス・バイブル1043ページの脚注から引用しています。マグダラのマリア、ヤコブの母、マリアとサロメの三人が埋葬所に向かい、続いて香料を持った他の女たちが続きました。三人は石が転がしてあるのを見つけて、マグダラのマリアが弟子たちに知らせるために走って行きます。そのことがルカ23章55節から24章の9節、そしてヨハネ20章の1節から2節に書かれています。ヤコブとヨセフの母マリアはもっと墓の近くに行って主の見つかりを見ました。そのことがマタイ28章の2節に書かれています。彼女は香料を持って後から来ている女たちに会いに戻ります。その間にマグダラのマリアに聞いたペテロとヨハネが中を見てそして去ります。ヨハネ20章の3節から10節に書かれています。また、マグダラのマリアは泣きながら戻ってきて、二人の見つかりとその後イエス様に会います。そのことがヨハネ20章の11節から18節に書かれています。その間にヤコブとヨセの母マリアは香料を持った女たちと会い、彼女たちと墓に戻って、彼女たちは二人の見つかりを見ます。そのことがルカ24章の4節から5節、マルコ16章の5節に書かれています。彼女たちは見つかりのメッセージを受け取り、弟子たちを探しに行く途中でイエス様に会います。それがマタイ28章の8節から10節。マグダラのマリアは主に7つの悪霊を追い出していただいた人物です。彼女が足を髪の毛で拭った罪深い女だと考えている聖書の勉強家たちもいます。それは証明することのできない推測です。しかし彼女はとても高い能力の持ち主だったと思います。彼女は主に癒していただいたことを本当にありがたく思っていました。主の体がそこにないことを見たとき、彼女は即座に走ってヨハネとペテロに知らせに行きました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゴルゴダでのイエス様の死、ヨセフの墓への埋葬その2、そしてイエス様のよみがえりというテーマで、ヨハネの福音書19章17節から42節と20章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書20章2節から21節、イエス様のよみがえりその2、そしてマリアと弟子たちに主が現れるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。